今このヨハネの黙示録13章1節から1節から18節の御言葉をお読みいただきました。この聖書箇所を通して生徒たちの忍耐と信仰と題する礼拝メッセージを取り継がせていただきます。先ほどヨハネの黙示録13章の御言葉を司会者にお読みいただきましたが、13章1節を見ますと、また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があったと記されています。海から一頭の獣が登ってくるのを見たとここに言われていますが、ヨハネの黙示録はどのような時に書き記されたのでありましょうか。それは紀元後90年代にイエス様の弟子ヨハネを通して書き記されたものとみなされています。その時代、教会は非常に過酷な迫害に遭っていました。ローマ皇帝がキリスト教徒を迫害し、クリスチャンたちが体に松ヤニを塗られて火あぶりにされたり、飢えたライオンの餌食とされたりした時代でした。その当時のクリスチャンを迫害した皇帝として、ネロとドミティアヌスの二人の名が挙げられます。ネロ皇帝は紀元後54年から68年までの14年間ローマ帝国を支配しました。おそらくペテロやパウロたちはネロ皇帝の迫害の時に殉教したのだろうと言われています。またドミティアヌス皇帝は紀元後81年から96年までの15年間ローマ皇帝として君臨しました。その間ドミティアヌスは自らが神であると宣言して皇帝を礼拝することをローマ帝国全体の国民に強制したのです。いわゆる皇帝礼拝の強制ですね。そのような厳しい迫害の最中に多くのクリスチャンたちがイエスは主ですと告白して殉教の死を遂げていったのです。その紀元後90年代の厳しい迫害の中で書かれたこのヨハネの黙示録は黙示文学というスタイルを持って書き記されています。ですから非常に象徴的な言葉や数字、寓意的なものを借りて述べられています。つまりあからさまな書き方をしたら、これを手に取って読むクリスチャンたちに対する迫害がいよいよ厳しくなることが予測されたからです。そこであからさまに言わず象徴的な言い回しで遠回しな言い方で表現しているのがこのヨハネ黙示録の文体なのです。そのような時代的背景を心に留めながら、この同じページのヨハネ黙示録12章17節、12章17節を見ますと、大きな赤い竜であるサタンは女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出て行ったと記されています。続いてこの13章には獣の国と呼ばそうな幻が展開されていきます。この幻の背景にあるのは大きな赤い竜であるサタンの激しい怒りです。大きな赤い竜は12章で誕生間もない幼子イエス様を食い尽くそうとして果たせず、激しく怒って神の民である女に迫ります。しかし女は神様の御手によって守られ、そのため竜は激怒して今度は女の子孫である教会に 襲いかかってくるのです。大きな赤い竜であるサタンの怒りがこの獣の国の原動力となっているため、女の子孫に襲いかかり、そしてこの国には激しい憎しみや怒り、暴力があふれているのです。竜はこの世界に苦々しい妬みと利己的な思いの種をまき、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派を引き起こし、人々は互いに挑み合ったり妬み合ったりしていくのです。憎しみが憎しみを生み、敵意が敵意を生む、憎しみの連鎖が広がっていきます。この憎しみや敵意をもたらす大きな赤い竜、古い蛇はサタン、悪魔のことであり、人殺し、偽り者、偽りの父であるとイエス様は言われます。まさに現代社会はこの獣の国の様相を呈していると言えましょう。大きな赤い竜の幻に続いて第二に登場するのは獣の幻です。ヨハネ黙示録13章1節を見ますと、また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。その角には頭の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたと記されています。少し前の12章3節で、大きな赤い竜は7つの頭と10本の角を持ち、その頭に7つの王冠をかぶっていたと言われています。そしてこの13章1節において、海から登ってきた獣の場合も7つの頭と10本の角を持っていたと言われています。違うのは7つの王冠ではなくて、頭の王冠をその角にかぶっていたという点です。つまりここにおいて大きな赤い竜と獣の一体性が強調されておりましょう。そして13章2節から分かりますように、その海から登ってきた一匹の獣は大きな赤い竜から力と王座と大きな権威を受け、その結果獣と竜は同じ権威を持つので、この世の人々から両者ともに礼拝されることが4節に述べられています。13章2節をもう一度見ますと、その獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであったと言われています。これは同じ黙示文学の形態をとる旧約聖書のダニエル書7章において、獅子、熊、豹、さらには鉄の牙を持つ4頭の獣の幻が語られていたものを一つに統合しまとめたものとみなすことができます。ダニエル書7章では、それらの獣はバビロン、ペルシャとメディア、ギリシャなど古代の世界帝国を指して語られているとみなされています。したがってこのヨハネ黙示録13章2節で、ヨハネが見たその獣は全ての国々を、全ての国々を統合した世界的国家権力と理解することができます。そしてこの獣の背後には大きな赤い竜、古い蛇としてのサタンが控えているのです。イエス・キリストの弟子ヨハネが黙示録の御言葉を書き記した紀元後90年代には、 教会に対するローマの国家権力からの迫害が激しさを増し、政治的権力が神様に反逆する姿勢を強めていました。その背後にはサタンの強力な介入があったことでしょう。それはあらゆる時代の唯一の生きる誠の神様を恐れない政治的権力の姿と言えましょう。この獣は13章5節と6節に言われていますように、神様に対する冒涜の言葉を語り、神様の皆を罵ります。さらに5節から7節で言われていますように、42ヶ月間生徒たちに戦いを挑んで打ち勝ち、あらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられたというのです。ですからこの獣はその強大な権力と支配権、軍事力と政治力によって自らの力を誇示し、イエス・キリストとその民に敵対するものです。イエス様はこの獣のことを福音書において、荒らす忌まわしいものと呼んで警告しておられます。したがって終末の時代にはサタンと獣を頂点とする地球的な規模の巨大な帝国が出現することが伺われます。そのような世界的な帝国の出現は21世紀を控えて現実味を帯びてきました。例えば経済活動においては、超巨大多国籍企業は国境を越えて資本を自由に移動させ、地球規模の経済帝国を築き上げていると言われます。また通信衛星やインターネットの急速な発達により、世界が瞬時に結びつけられ、世界の歴史はかつてない新しい局面を迎えています。まさに現代はサタンと獣を頂点とする地球的な規模の巨大な帝国が出現するその一歩手前と言っても差し支えないでしょう。そしてこの獣は教会とクリスチャンたちに戦いを挑んで一時打ち勝つことが許されているというのです。こうして獣の持つ暴力や怒りが教会だけではなく、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配するようになるというのです。そうしますと当然社会、家庭、学校、会社などあらゆる場所が暴力化していくことになります。現代社会では力のある者が称えられ、暴力はテレビ、映画、ビデオ、ゲーム、文学などによって称賛され、崇拝さえされているかのようです。獣の国の暴力や怒りが巧みに個人生活にも忍び込んで悲惨な影響を与えています。そのような暴力の支配する社会にあって暴力の連鎖を断ち切ることができるのは、ほふられた子羊による十字架の福音、和解の福音しかありません。13章10節後半を見ますと、13章10節後半を見ますと、ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要であると言われています。イエス様は剣を取る者は皆剣で滅びますと言われました。イエス様はご自身をほふられた子羊として全人類の罪のなだめの備え物となって自らを十字架上にお捧げくださいました。それはほふられた子羊を主と仰ぐ私たち教会が多くの困難の中でも剣や拳を持たない非暴力を貫いて、忍耐と信仰の限りを尽くして痛み傷ついた人々に和解と癒しの福音を述べ伝えていくことを求めるものです。イエス様は支配したり権力を振るうのではなく、しもべとして使えるものとなることを 私たち一人一人に求めておられます。続いてこの13章11節以降には2番目の獣のことが記されています。13章11節を見ますと、また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。それは子羊の角に似た2本の角を持ち、竜が語るように語っていた。この獣は最初の獣が持っていたすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませた。また大きな印を行い、人々の前で火を天から地に降らせることさえした。またこの獣はあの獣の前で行うことが許された印によって地に住む者たちを惑わし、剣の傷を受けながらも生き返ったあの獣の像を作るように地に住む者たちに命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにした。また獣はすべての者に、すなわち小さい者にも大きい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、その右の手あるいは額に刻印を受けさせた。またその刻印を持っている者以外は誰も物を理解できないようにした。刻印とはあの獣の名、またはその名が表す数字であると言われています。この11節に登場している地から登ってきた別の獣は、もう少し後ろの黙示録16章13節や19章20節などで偽預言者であることが明らかになります。すなわち宗教的権威を持つものです。この偽預言者は最初の獣が持っているすべての権威を働かせ、また火を天から地に降らせるような大きな印を行って人々を欺き、また偶像に息を吹き込んで物を言わせ、それを拝まない者を殺します。またすべての人々の右の手かその額に獣の刻印をさせ、それを持たない者には物の売り買いを禁止します。この偽預言者である獣は13章11節後半によりますと、子羊の角に似た2本の角を持ち、竜が語るように語っていたというのです。この獣は外見は前の獣とは異なり、一見優しそうに見えます。しかしその言葉は竜のように偽りを語って人々を惑わします。かつて主イエス様はオリーブ山でペテロやヨハネたちに語られました。やがてその日その時、偽預言者たち、偽キリストたちが現れて、印や不思議なことをして人々を惑わすことを預言されました。彼らはまた三女の説教の中でも、偽預言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です、と、そうイエス様は三女の説教において預言警告しておられます。またイエス様の名によって多くの奇跡を行いながら、それが父なる神様の御心にかなわず、私はお前たちを全く知らない不法を行う者たち、私から離れて行けとイエス様から宣告される大勢の者がいることが警告されています。 終末の時代、そのような偽の印と不思議による惑わしが一層激しくなることが予告されています。そして最も恐ろしいのは、この偽預言者と最初の獣が結びつくことです。すなわち、このヨハネ黙示録13章12節を見ますと、この獣は最初の獣が持っていたすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませたというのです。また15節の最後を見ますと、その像を拝まない者たちを皆殺すようにしたというのです。かつてローマ皇帝の中にはドミティアヌスのように自分を神とし礼拝まで強制する者が現れました。また古代エジプト、アシリア、バビロンなどの帝国でも政治的な権力者が崇められて礼拝の対象にされました。21世紀に入っても共産主義国家や全体主義国家では一人の人物が神格化されて崇拝されることがあるやもしれません。ソビエトのスターリン、中国の毛沢東、ドイツ第三帝国のヒットラー、戦前の日本における天皇を荒人神と崇拝した経緯などがありますね。21世紀の今日においても指導者を個人崇拝するような、そのような国家が存在いたします。唯一の生ける誠の神様によって創造され、神様と交わることのできるものとして作られた人間は、誠の神様を知らなければなおさらのこと、一人の絶対者の前にひれ伏したい、また集団の一人となって個人であることを忘れたいという本能的な欲求がありましょう。そのような一人の強い権力者を求めずにはいられない人間、集団に属さねば生きていけない人間、その欲求を知り尽くした獣が人をして誠の神ならぬ偶像を拝ませようとして海から地から登ってくるのです。そしてその偽預言者は最初の獣の像を拝む人々に対して奇跡や印を行い、あたかも祝福の中にいるかのように富栄えさせ、享楽を欲しいままにさせるのです。けれども額に獣の刻印を受けていない生徒クリスチャンたちに対して、偽預言者はその獣の像を拝まない者たちを皆殺すようにしたと15節にありますし、17節では誰も物を理解できないようにしたと記されています。これは紀元後90年代のその当時、ローマ皇帝ドミティアヌスを神として礼拝したという証明書を持っていない人は市場で売り買いすることができない、つまり生活することすらできなくなってしまうというのです。しかし皇帝礼拝をしている者は富栄えていくのです。そのような迫害と苦しみの中に置かれているクリスチャンたちに対して、主なる神イエス様はヨハネを通して、これらの苦しみは当然起こってくることなのだと語られたのです。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと聖書が言っていますように、この世にあって私たちには苦しみがあります。それはイエス様に従っていく者に必ず起こってくることなのです。だからこそここに生徒たちの忍耐と信仰が求められているのですね。ここに知恵と思慮深さが求められているのです。私たちの目はとかく愚かで 自分が楽になること、痛みがないこと、戦いがないこと、お金がたくさんあることを選んでしまいがちです。しかしここに知恵と思慮深さが必要です。似て非なる偽預言者の教えに惑わされないで、御言葉に立脚してイエス様の教えの中にとどまるときに、私たちの信仰は勝利を得させていただけるのです。地においてはさまざまな苦しみに遭うかもしれません。しかしだからといって負けてしまうのではありません。天においてすでにイエス様が勝利を収めておられるからです。終末の時代の激しいサタンの誘惑の中で、私たちはイエス様の命の御言葉にとどまり続け、生徒たちの忍耐と信仰をもって主イエス様を証しし続けさせていただきましょう。あなた方は世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたとイエス様は言われます。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、聖なる御名を褒めたたえ申し上げます。さまざまな病や重荷を抱えておられるお一人お一人に、回復への解決へのお導きをもたらしていただきますようにお願いいたします。さまざまな対立構造の中にあるこの世の国民、お一人お一人の上にあなた様からの恵みと誠、平和をもたらしてくださいますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。